オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。4月21日日曜日17時5分5時夜型になりました。収録1週間ぶりでございます。2週間ぶりか。先週はお休みしましたので、はい、今日434回でございます。665回通算になっております。先週出雲大社に行きまして、人生初島根入りからの、初道民からの出雲大社も行きまして、そんなこんなで1週間収録できなかったんで、で今週になったということでございますね。はい、よかったっすね。もう写真を整理したら169枚、動画6つ撮って、まあ、もう最近気づいたんですけど、アルバムにしてまとめるという、写真フォルダーがやたら多くなるので、どこにどの写真が入ったか分かんなくなるので、フォルダ分けして、アルバムも増えるといたずらに増えるんですけど、っていう感じでね、行ってきてよかった。ですね。はい。で、今日は今日で、名探偵コナンを見てきて、何やったっけ ?100 万ドルの、何やった道しるべ。的なやつ。何やったっけ何やったっけで、一応看板取ったっすけど、100万ドルの道しるべやったかな ?100 万ドルの、100万ドルの道しるべか。五稜星と書いて。そうね。あっとったあっとった。なんかでも初めて見たんで、よくわからんかったっすね、コナン。なんでコナンくんは子供なのに、殺人事件の現場に、ちょっとこの死体見てもらえますかって入れるんやろうか。その、なんか、親代わりの人、よく眠る人、みたいですけど、その人、人に見てもらえますかで、その現場の死体を見に行くのはわかるんですけど、そのお子さんも一緒に入ってどうぞみたいな、えっていう、子供には見せちゃいかんやろみたいな感じと、あとなんかアクションシーンが多数ありましたけど、なんすかものすごい身体能力でしたね。もうこれはネタバレになるから、まあ、他の人たちも、剣道の強い人たちが出てきて、すごい身体能力でしたね。まあ、ハリウッドもびっくりなアクションシーンとか、いや、すごかった。なんかで、同級生っぽい子供たち、探偵団みたいなのもなんかその電車で後でこうなんか、まあそのネタバレになるんです。いや、いろいろよく、で、なんか今日なんか日曜日に錦鯉が初心者でもわかるコナンの解説みたいな録画しそびれて、多分後半しか撮ってないですけど、それを見ればよくわかるらしいんですけど、まあ女の子が出てきて、恋の行方的なものと、みたいなね。まあ、あと、子供が結構見に来てたんですけど、で、すごい人で、で、今もう1日に10回ぐらいやってる、3つのスクリーンぐらいをこうフル回転させて、で、僕が行こうと思ったところの時間も、5分前に僕着いて、妻ジェニファーが夜勤明けに帰ってきたら車で行けるかな、雨も降るしと思ってたんですけど、結局、まあそれ言ってなかったんで、もういいやと思って歩いて行ったら5分前に着いて、で、人生初のムービーチケを買ってたんで、それを、QR コードかざせばチケット出てくると思ったら何回やってもエラーで、で、後ろどんどん行列が増えてって、あと4分で始まるよとかってカップルで声が聞こえ、あ、いかん、俺ダメやと思って、まあ離脱して、で、もう一回よーくその、なんか張り紙見たら、ムービーチケは使えません。 カウンターにいてくださいみたいな書いてあって、それはムビチケっていうあのロゴだけ見たんで、あ、ここで出せるんだと思って、 QR コードってあったんで、うわもう嘘やろうと思って、で次は11時55分の次が2時17分って、2時間ぐらい空くか、まあ一応そんな時のために Kindle 持ってきてたんで、まあ本でも読みながら待つかと思ったら、とりあえず発見してもらおうと思ってカウンター行ったら、あ、次15分後にもう一本ありますけどって書いてない、ネットに出てない、多分臨時便みたいなのが出てて、おーやったと思って、100人キャパぐらいの、もうすでに半分埋まってて、で僕の大好きな一番後ろの一番端っこが空いてたんで、あ、じゃあここお願いしますって、まあ見たら、まあ周り子供が多いし、ポップコーンボレボレボレボレずっと聞こえてるし、子供のなんか変な声も聞こえるし、まあ子供が見る、でもコナンってあれ見た大人向けっていうか、エヴァンゲリオンばりの情報の多さと、もう、なんか歴史の、ね、誰だ、土方歳三がですな、すげえ、なんか、結構これ子供見てわかんのかなと。まあ、子供が面白いのはだからアクションシーンかなみたいな。大人でもちょっと情報量の多さに、結構これ大人向けに作ってんのかなと思ったり。まあ本当、コナン君が行けば誰かが死ぬみたいなのは、噂には聞いてたんですけど、やっぱ死ぬしね。まあでも面白かった。まあまあ面白かったですけど、まあ愛子の相思相愛が主題歌なので、せっかくなんで見に行くかってことで見たんですけど、だから、まあまあ、まあ一回見、もうコナン難しい。多分ね、ちゃんと分かってた方がもう面白いんだろう。登場人物の、一応最初に初心者向けのざっと紹介みたいなのがあってたんですけど、なんかよくわからんまんま、よくわからんまんまもう始まっちゃったみたいな。の面白かったですけど。次は、デデストラクションの、後編のやつですかね。で、またムビチケはもう、ちょっとハマりましたので、一応ね、さっきね、見てたら、ゴジラ対コング、キングコングとゴジラが戦うやつの映画があったんで、それ一応変えましたけど、今度キングダムもあるよね。キングダム。で、ボッチザロックも見ようかなと思ってたんだけど、なんか総集編って書いてるんで、ボッチザロックの総集編をわざわざスクリーンで見な、まあそれはいいかと思って、あと、からかい上手の高木さんも出、買う、どうしようかな、どうしようかなってなってますけど、とりあえずキングダム待ちっすね。で、まだキングダム1本しか映画僕見てないんで、あと2本、なんサブスクかなんかで見れれば見ようかな、みたいな。で、まあ準備しようみたいな。感じ、ですね。で、まあ、いが、今日、すごい、なんか、すごい人多くて、いつも映画館で人少ないような気がしたんですけど、すごい行列で、他何があってたかわかんないですけど、結構埋まってましたね。すごい、良かったです。で、我らの宇部の、まあ、富士グランっていうイオンみたいなところがあって、そこの映画館だったんですけど、で、映画館の真反対の縦長にずっとそのショッピングモールがあるんですけど、本屋さんがあった、 CD 屋さんと本屋さんのあった、あれメイリン堂かな、違うか、なんかそこのエリア、僕スタンプカード集めてたんですけど、なくなってて、今度ついにそこに無印良品がやってくるみたいな、我が町もついに無印がみたいな、なんかファミマかなんかは無印入ってますけどね、ファミマ自体も少ないですし、さっき妻ジェニファーに言ったら喜んでましたけど、もうすげえなっちゅうね、っていう我が町ちょっとずつみたいな。でも雨降ってたんで、で帰り、本当はマックかミスタードーナッチョがあるんで、そこでちょっと本でも読んでゆっくり帰ろうかなと思ったんですけど、すごい人で並んでるし満席だし、まあ、どうしたんだ上みたいな、雨だからかなと思ったんですけど、もうだからまあ諦めて、で、歩いて帰ろうと思ったら、ちょうどバス停にバスが来たんで、あ、なんか、とりあえずこれ家の近くまで行くやつじゃんと思ったら、全然違う空港方面に走り出して、すぐ一駅で降りてバス停。それはおばあちゃんが先に、僕とおばあちゃんが降りる感じになったんですけど、おばあちゃんが、運賃箱の前から、 よいしょってカバンを開けて、よいしょって小銭を出しながら、よいしょってなったんで、ああ、もうこう、後ろから追い越して、通り抜けてピッてして帰ろうと思って、あ、僕は入り口が1個しかないバス、出口と兼用のバスだって、ちっちゃいバスね。で、だから、この入り口ピッてしたところに押せばいいんかなと、あ、運賃箱、そっか。運賃箱にピッてしてくださいって言われて、おばあちゃんを、おばあちゃんちっちゃいおばあちゃんだったんで、通り抜けながら頭越しにピッてやって降りて、そっから結局、ほぼほぼ同じ距離を歩いて帰ったみたいになりましたけど、しゃあない。しゃあないっちゃ、しゃあないですけど。なんかびっちょびちょになって、最後の最後家の近くで、車にバシャーって水かけられて、もう勘弁してくださいよ、と思ったんですけど。まあ、まあしゃあない。しゃあないっちゃ、しゃあない。しゃいないです。はい。まあ、これも、コナン見たんで、まあ僕も、とりあえずコナン見たぞってことで、クレヨンしんちゃんの時は感動しましたけどね。なんかコナンはコナンで、で、やっぱいいとこで、アイコの相思相愛が流れるので、まあ、コナン好きな方見ていただければ、おーと思って。で、そっから、なんかわからんけど、うん、よくは理解できなかったけど、次へ続くような何かが仕掛けられてましたけど、よくわからんかったけど、うん、兄弟がおるんかな、コナンって。なんかよくわからん。コナンの家は、両親はおるっぽかったけどね。なんかね、よくわからんけど、っていう感じやったっす。で、あとね、ゴールデンウィークも近いですけど、今週も目いっぱい仕事になってて、で、土曜もみっちり仕事で、で、これは佐久間さんのオールナイトニッポンで、バカリズムのライブがすごかったっつって、めちゃめちゃ面白い。あれはびっくりしたみたいなこと言ってたんで、で、まだ配信やってるっていうんで僕も買いましたけど、バカリズムアンってやつ。僕単独ライブのね、カラーっていう単独ライブの DVD は買ったことあるんですけど、毎年単独やってて、今回はドラマとか、出役もあってセリフが覚えられないから、プレゼン形式みたいなライブをどうもやったらしくて、それがめちゃめちゃすごかったみたいなことを佐久間さん、もう最近佐久間さんに影響されすぎてるんですけど、佐久間さんのオールナイトニッポン面白い。のでね。で、見てたら、聞いてたら、その、こういうコントを思いつきました。で、こういう設定のコントはこういうボケの展開がありますよね、みたいなことを言って。で、こうなるとこうなりますよね、みたいな。こうなったらこうなる。もう一個のパターンはこうなることも考えられますね、みたいなコントで、コントをこう、プレゼンしていくみたいな。で、こんな展開だとこういうセリフがありますね、みたいなことで、こう、スクリーンにバーンって出る、何十個か出る、候補が出るらしいんですけど、もう大喜利を超えてるらしくて、一個ずつが全部それをまた拾っていくらしいんですけど、その場とか全部面白いみたいなこと言ってたんです。どんなライブだと思って。まだアーカイブが十何日まで見れるので、まだ僕見てないんですけど、ゴールデンウィーク、一応多分カレンダー通り休めんのかな。まあ、今月オンライン飲み会したいな言っててもう終わりますけど、やらずじまいかなってなるので、まあ、ちょっと、ゴールデンウィーク、なんか暇な人集合的なことを僕も暇すぎてやるかもしれないですけど、でもその、ゴールデンウィークにゆっくり見ようかな、あとキングダム見とかないかんなぐらいですかね、そうなんですよね。で、で、コナンの新曲、ね、アイコの相思相愛が、この前ナイナイミュージックで、オンエアってなったんで、録画してたんですけど、ちょうど11時過ぎに地震で歌ってる、最初はプリクラ撮ってドライブトークみたいなのやってたんですけど、で、歌になって歌の途中でも地震に切り替わったんで、我らの四国、愛媛、僕がいた伊方原発の近くも結構震度5ぐらいあったらしいんですけど、そこ、その地震があったんで、その歌が途中でね、でもうどうなるんやろうと思って、再放送とかもなんか連絡、ホームページ見てもないので、あ、TVer だと思って、で、TVer 見たら、その中断してたところも全部、やっぱ、すごいね、TVer と思って。なんか昔、権利の都合でここのシーンはお見せできませんみたいなバラエティとかがあったりしたんですけど、歌番組は歌番組に流せるんやなと思って、そこはちょっと感動しましたけどね。TVer は早送りができないので、もうがっつり CM をね、スポンサー様の、 意に沿ったというか、全部見らな、その、ならないんですけど、まあ面白かったなと思って。ねえ。っていうね。っていう。で、まあ相変わらず最近も、なんかお酒も飲まないまま、ご飯を食べたら寝落ちして朝になるみたいなことが多いので、まだ暖かくなってきて、今日冷えてますけど、雨降って、まあ T シャツですけど、まだ風邪ひかずには済んでいるという、感じで。まあ一応先週の今頃は、出雲大社から帰ってきてる頃ですね。すごい遠い。4時間ちょっとかかるんですけど、帰りは6時間か7時間かけて帰ってきたから、もう眠くて、もうちょいちょい立ち寄りながら帰ってきてる。高速のあのトンネルの多いことね。あれはすごかったなっていう感じがしております。はい。そんな一週間を経ております。さあ、行きましょう。これどうなるんだ。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。はい、宇部市の片隅からお送りしております。まあ、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。434回でございます。
はい、
これ、出てなかったんかな。
出とった。
ということで、桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すと、オールネポン。よかったです。出雲に行ってよかったなっていうことでございますけどね。はい。まあそんな。次は福岡。その次は北海道。ちょっと調子乗りすぎかもしれないですけど。まあでもね、なんか、楽しいなっちゅう。はい。何やったっけ、オキシトシンでしたっけ、確か。オキシトシン。オキシトシンよね。はい。オキシトシン。ポッドキャスト。はい。ということで、よろしくお願いします。さあ、それでは、第434回、よろしく、お願い、いたし、まーす。
4番、ピッチャー、桃屋のおっさん、背番号、付け忘れ。目指せ全国アホアホ甲子園、桃屋のさんのオールデイズダンネポン。
はい、なんか途切れました。はー、なんかあれっすね、音追するやつがなんかうまくいかんかったみたいですね。うまくいかんかったっぽいっすよ。なんでやろうね。わからんすけど。今度はどうだ？これでうまくいけば、ありがたいですけどね。あ、次は行った。行かんときと行くときがあるんやね。わからんけど。はい。まあ、そういうことで、出して。で、急に、そのね、先週の休みを、つまりジェニファーが、申請するっていう話になってて、休み合わせようかみたいな。でも、なんとなく僕も、まあ、休めたら休めた時で、休めんかったら休めんかった時でぐらいな気持ち、だったんですけど、取れたので、で、そんなんで、ロバート国王、サッチャー女王と食事してる時に、今度は休み取ったんですよ。まあ、広島、アウトレットぐらい行きますかねぐらいって、あ、出雲大社行きなさいよっつって、でいろいろそっかと思って探してたら道民出雲があるっつって、で、あ、いいな道民と思って、で取れたので結構安く取れたんですよ。2人で1万ちょっとぐらい取れて、おおっつって、で最近道民芸人があったばっかりだったんで、なんかお風呂がいいとかね、でその取ったとこがプレミアムだったんで、なんかそこ会社の席で結構いいとこよ、そういう普通の道民よりいいとこよ、やったと思って、よかったですね。で夜泣きそばも食べれたし、あ、お風呂はアイスクリームが、夜はアイスクリームなんですけど4種類か5種類ぐらいあって、 3種類ぐらい食べたかな。あともなか食べれば一応なんかなんかシャーベット系っていうかフルーツ系チョコ系モナカ系でモナカだけ食べそぶいてて、朝食べようかなと思った。朝はヤクルト的なものに変わって乳酸菌みたいなちっちゃいやつに変わってて、朝は朝でヤクルト3本ぐらい一気飲みしましたけど、あれ本当は一人一本って書いてたかな、ヤクルトが飲んで、まあ、お風呂もいいしで、サウナ日頃入れないですけど一回だけ10分だけもうギリギリでしたけど、で水風呂入って、で外気浴とかもよくわかんないですけど、とりあえず外でぼーっとして、あとは終始お湯に浸かるみたいな、あの3回ぐらい入ったっすかね。妻じゃ今4回ぐらい入ったかな。まあ道民良かったっすよ。お部屋はね、そのちょっと狭めなとこのね、あのツインとかじゃなかったんですけど、まあでもまあまあまあいいかっていう感じで。で島根はテレビないね。なんかフジテレビと日テレと TBS があったかな。だからテレ朝とテレ東がないね。日本海テレビと書いてましたけど、あとね、その車運転するときもラジオ聞いてたんですけどね、 BSS とかいうラジオ局なんか聞いてたきかな。なんかわーローカルなのにこの人たち面白いなと思ってたら全国放送だったっすよ。元カリアユイカ、あの最近ジャングポケの斉藤さんがいたけど不祥事で辞めちゃって、今なんかその局アナアナウンサーとトークしてるけど、そのアナウンサーもなんか面白くて、なんか掛け合いが面白くて、え？こんな感じだったっけと思ったんですけど、あれ 1J とかいう番組かな、あれ面白かったなと思って、よかったっすね。まあそんなに、で人生初の最初島根のワイナリー、伊豆大社の近くにワイナリーがあって、そこで下見してここでお土産買って帰ったらいいねみたいなのになって、で今日今から天気すげえ良くて暑かったんですよ。今日寒くて雨降ってますけど、さすがっすね。やっぱね、持ってますね。まあ北海道の時も天気良かったっすけど、雨と言われながら天気やったっすけど、で島根もすごい天気良くて26度ぐらいあって暑かったんで、これをもしチョコ系とかなんかお菓子系買って、そう暑い時痛む溶けたりするので、まあ下見だけして次の日、結構またドミーンから20分ぐらいかかるんですけど、まあ、帰り、また寄って帰ろうよ、みたいにして、下見だけして、で、ワインも、また、うちでバーベキューするときに、いや、肉焼いたとき赤ワインでしょ、と思って。で、まあ、これも買おうかな、思ってね。まあ、結果、一ちゃん、多分一番高いやつ買ったんですけど、一番高くてもね、4000円しない、2000、3000円しないぐらいだったかな。そんなに、なんか、めちゃめちゃ高いワインが売ってるわけじゃなかったんで、僕が見た限りね、これが一番だろうっていうのを買いましたんで、これをまたお肉焼きながら食べる、飲むのを楽しみに。それから出雲大社行って、出雲大社は、なんかその、道中、高速すげえトンネルが続いて、単調で、眠くなるような道だったんですけど、その間にこう、調べてたら、鳥居を、なんか4つぐらいあって、で順番にくぐるといいみたいな。だいぶ、遠いところにでかい鳥があって、そこからこう行くといいみたいな感じで、中間地点みたいなところに車止めるとこがあったんで、そこ止めて歩いて、で行ったら工事中でなんか橋かけ直してて、その一番最初のでっけえ鳥居のところがくぐれないでやんのと思って、写真だけ撮りましたけど、で、そっからずっと、その、登っていって、で、途中の、なんか、出雲大社って書いてるところの、とこ、スタバーとかあって、結構人混んでて、すげえ、スタバーあんじゃん。なんか、太宰府天満宮もそうですけど、それっぽくその土地に合わせて、形を変えて、スタバー。で、ローソンとか、もなんか、看板とかいろんな、セブンイレブンもそうか、なんか、もう、やっぱ、街並みに合わせるシステムね。で、そこで、で、入り口の近くで、キュウリを一本、冷やしキュウリみたいな、漬物みたいなの売ってたんで、それ食べて、うまいうまい、キュウリうまい、つって。それ食べてから、神社入ってって。で、いつも見る映像で、なんかちっちゃいなと思ったら、もう一個、隣に、でっかい縄のやつがあって、締め縄みたいなやつ。あ、二つあるなと思ったんですけど。でも、とんでもない、畳50畳ぐらいありそうなぐらい、でけえ日の丸がもうバッサーなびいてて、すげえなと。で、ずっと順番にね、中歩い って入ってきましたけど、ちょっと坂登りつつみたいな、もう写真バチバチ撮りだから、なんかウサギがいっぱいいましたけどね、で、桜もまだ残ってて、散り、桜吹雪中、もう満開も峠も過ぎてるんですけど、まあ桜があって、まあ綺麗かったっすね。で、すげえやっぱ中にある松の木とかがもうすげえ直径な、2メートルぐらいあるんじゃないかぐらいの、なんかでっかい松の木とかもあって、すげえなぁ思いながら。で、お参りして、おみくじもなんか大吉とか、ああいうのがない、おみくじで。なんか、すごかったっすけど。で、裏回って、裏に行ったら、なんかね、またいろいろまた、お参りするとこあるんですけど、砂が置いてあるんですよね。で、みんな砂持ってきて、砂置いて、持ったの持って帰ってるのが砂。なんこの砂と思って。結果、次の日行ったところの、その、出雲大社の隣の海みたいなところに、またそこもお参りする、岩の上になんか鳥居があって、稲佐の浜やったかな。何やったっけ、稲佐確か、そんな、稲佐の浜かな、稲村ジェイみたいな名前だったんですけど、ええ。確かね、稲佐の浜か。稲村ジェイの稲に、佐賀の佐に、浜って書いて、稲佐の浜。そこの砂を、その岩の鳥居のあるところの近くの砂をみんな袋に入れて持って帰って歩いて、出雲大社まで戻って、で、そこで、なんかいつしかそうな、なんかね、妻ジェイは結構バンバンその、ガイドさん的な人を横から聞いて、多分、その、ちゃんと料金払ってガイドされてるでしょうか、引率してる人に聞いてたみたいですけど、いつしかそれをそうするようになったみたいな。最初はその砂を家の地鎮祭みたいなその時とかにそのちょっと砂を持ってくるみたいなしきたりから変化してったみたいなこと言ってましたけど、そこもなんか今整備中で砂浜も工事中で駐車場も新しくてまだ完成してないみたいな感じで、でいっぱい来てて、で途中でウェディングドレスの撮影、新郎新婦の多分ムービー撮ってるのか撮影、なんかウェディングドレス着てタキシードみたいに来た新郎新婦が2人でちょっと喋りながら歩いてみてくださいとか、振り返ってここに見てくださいとか、あと向き合って海辺で抱き合うみたいなの、僕ずっとそれを遠目に見てて、みんなも遠目に見て、わあ素敵言うて、なんとなく僕も盗み撮りして、遠目に、誰か分かんないぐらいな、遠いの、200メートル、300メートル離れたとこから、なんとなく新郎新婦っぽい、ウェディングドレスっぽい姿を撮りつつみたいなこともしましたけど、いや、でも面白かったですね。面白かったわ。熱いキャス切れた。面白かった。で、結構一日うろうろして、満喫してね、楽しかったな、みたいな、ことですけど、なんか出雲大社の中、やっぱりね、なんか中の空気がね、静かで、で、BGM これ、スピーカーでもあんのかなってぐらい、法華経って聞こえてたっすよね。すげえ、なんか、ここ神様いるんだみたいな感じがしましたけど、なんかその神様がみんな集まってきた時に泊まるところみたいなのがその本殿の横に縦長の左右にあったりして、ここに泊まるんだね、ここでも泊まったら怖えだろうな思いながら、見てましたけど、いやおもろかった。で、出雲といえば蕎麦と前菜で、蕎麦までは情報分かってて、で、蕎麦は夜泣き蕎麦もあるし、で、朝食のバイキングが1800円かなんかで追加で払えば、すんごい蕎麦3種類ぐらいあるみたいに書いてあったんで、まあ蕎麦はいいかと思って、で、ぜんざい食べたいなと思って、そのぜんざいも安かったんですけど、すごいもうパンパンに膨らんで、中もう風船を膨らましたみたいに、お餅の中ほとんどないけど膨らんでしまったみたいな、もう、お茶碗覆い尽くすぐらいの膨らんだお餅でぜんざいが来て、だからそんなに量はないですけど、見た目がうわって膨らんでて、一応食べて、 ですかね。で、出雲周り終了みたいな。で、次の日はだから、灯台があって、日の岬神社と日の岬灯台かな。日本一の灯台とかなんとか書いてましたけど、すごい岩が、なんか、つくしが伸びたみたいな、ように全部こう、細い、なんかところてんを押し出したような感じの岩が上に、そのところてんを下から上に突き出したみたいな岩がめちゃめちゃすごい岩ゴツゴツで、転んだら痛いだろうなってくらい、すごい、その直径一個ずつのそのところてん出したって言うけど、直径がでもすごい、15センチとか20センチぐらいのやつのビューって縦に下から上に伸びきったような岩がごつ、これ神様いるとこう、だからこんだけこう屈強な岩が伸びまくってんのかなみたいな気もせんでもなかったですけど、灯台は登るのやめましたけどね、もう。で、アブがすごくて、ツツジがおってアブがもうブンブンで、写真撮るときアブが寄ってきて怖くてもう結局逃げ出したみたいになりましたけど、なんか、そのすごい恐ろしい岩場も、あと海猫のなんかちょっと海のとこ、海猫の集まる、もうギャギャギャギャ海猫がニャニャニャニャ鳴いてて、鳥踏んだらけの岩場がありましたけど、あと人間が歩けるようにちょっとコンクリ打ったり道作ったりしてて、あと展望台も作ったったり、こんなゴツゴツの岩すごい、あの人間の手が加わってんだなみたいな思いましたけど、綺麗かったです。神社も綺麗かったです。あ、真っ赤っかな神社があって、そこも参りして、あぶすこかったけど、そこを参りしての灯台ミーのみたいな、でワイナリー行って帰ってくるみたいな、お土産しこだま買って、近くには物産館みたいなのがあって、そこでもお土産買いましたけど、のどぐろふりかけ買って帰って、今お昼ご飯でかけながら食べる、ご飯食べたり、で朝食でもそば出たんですけど、なんかそんなでもなかったです。お土産で乾麺のそばの切れっ端の集まりみたいな、だから一本の長さよりもちょっと折れたみたいなそばの集まりのお得用サイズみたいなと、あれ茹でて食べたらめちゃくちゃうまい、びっくりして、え、こんなにうまいんだと思ったんですけど、そのバイキングで食べたやつは、道民で食べたやつは、そんなに味がしなかったですけど、あったかいのと冷たいバージョンがあって、で、バイキング自体はすごい良かったですね、なんか。小鉢に全部なってて、死ぬほど種類があって、湯葉のやつとか、何やったっけな、なんかメカブみたいなやつがあったんですけど、もう名前忘れてましたてか、もうめちゃめちゃな種類小鉢があって、全部、全種類食べましたけど、で、カニご飯もあったし、あと普通にご飯も味噌、しじみがちょっとすごいね、しじみがね、島根って。宍道湖のしじみがでかいんやったかな。で、しじみが美味しくて、食べまくりの、で、朝食のバイキンが噂以上にすごくて、もう何周したかな、めちゃめちゃ食べ、あれで食べすぎて、で、お漬物とか梅干しとかも美味しそうだったんで、もう一回この白ご飯も行ったりして、めちゃめちゃ食べた、唐揚げも食べたしな、そばも2杯行ったし、もう腹パンパンで朝からすげえ食べて、お昼食べれんぐらい昼は食べて、で朝食べたんですけど、でドリンクバーもなんかタッチパネルのドリンクバーで、なんかこうミニッツメイトとかあんなジュースがあれ飲まなかったですけど、ホットコーヒーとあと牛乳が濃いやつがうまくて、牛乳を5杯ぐらい飲んだんで、その牛乳がその後、あと朝ご飯食べた最終日2日目出発してから、そりゃもう牛乳飲みすぎたんで、行くとこ行くとこトイレトイレトイレトイレで、もう本当危ない危ない、これね、灯台とか歩いてる時にやばかったっすね、本当ね、トイレ間に合わなかったどうしようぐらいにな展開になりつつ、まあ、牛乳分かっちゃいるけど牛乳飲んじゃうよね、で牛乳美味しかったっすけどね、よかったっすね、で、その、初日は、あれっすよ、 出雲市駅の歩いて1分30秒ぐらいで道民があるんですけど、その線路挟んで反対側出たら、その繁華街みたいなのがあるので、そこで、北海道の時もそうですけど、嗅覚に頼ってお店を探そうみたいな。一応いろんな、観光の案内みたいなのがあったんですけど、ぐるっと歩いて探すかみたいな感じです。歩き回ったんですけど、もうなんか、出雲のその駅前の繁華街みたいなのがコンパクトすぎて、宇部新海よりも小さかったかな。でも、メインの通り、駅から真正面に大通りがズドーンってあるんですけど、一本入ったらもう、そのもうちょっと風俗街みたいになってて、危ないお兄さんたちがずらっと立ってる通りが、すぐ一本裏入ってるなって、やべと思って、怖っと思って、ここは、前は通る勇気はないなと言って、妻島にも引き返そうっつってまた引き返して、みたいな。なんかあとその通りの近くには結構大柄な女の子が肩からすごい派手なタトゥー見せてスマホ見ながら電柱の陰にもたれながらタバコ吸ってるお姉ちゃんがこの人もその業界の女の子なんだろうなみたいな個人でストリート営業してるでもバックにはなんか恐ろしい人がついてるそうなみたいなその通りでそのまま連れられていくんだろうなか待ち合わせかもしれないし肩着じゃない感じの空気の普通の女の子じゃない空気をその産業的な感じの、うわ、怖いね、言いながら。で、ぐるっと回ると、やっぱり出雲はのどぐろみたいで、どこに行ってものどぐろ。で、この店いいなと思うと予約でいっぱいですみたいな。で、駅からすぐのところは大体満席で、あと、見た感じ、外から見たら混んでるし、で、あと予約でいっぱいですの張り紙があって入れないとか、あとぐるっと回ると、わざわざ今食べなくてもいいかっていう串カツとか、わらわらもあったし、安い居酒屋とかもあるんやけど、なんかその、なんとなく、のどぐろ食べたいなと、で、お刺身、海鮮メインの方がいいなみたいな、あ、島根牛っていう存在もあって、島根牛食べたいなと思ったんですけど、とりあえずでも、のどぐろが良さそうなところ、つって。で、いろいろぐるーっと回って、一週半ぐらいその街ぐろろして、結局、駅からちょっと離れたところに、個人店みたいな感じで、で、凹凸の凸で、の一文字で、居酒屋が、デコって居酒屋があって、ここやろと思って、一回通り過ぎて、また戻ってきて、いや、結局ここやね、つって。まあ、入って大正解やったんですけど、のどぐろがね、でもね、20センチぐらいか、そんなに大きくないのどぐろの塩焼きが、1980円ぐらいだったかな。でももう、めちゃめちゃうまくて、うまいね、これ。やっぱ、のどぐろが美味しいのは知ってるけど、まあ、その、旅先で食べるから、なおさらかな。あと、しじみの酒蒸しとかも、まあ、うまかったし、しじみすげえね、言って食べて。あとお刺身も、なぜか赤貝とかの刺身、あった食べたんですけど、うまかったなぁ。何食べたっけなぁ。で、大好きなホタルイカが突き出しで出てきたんで、やったと思って。まあ、その、ボイルの酢味噌みたいなやつだったんですけど、あとキュウリ、普通に、あとキュウリに塩昆布とごま油みたいな感じのやつも美味しかったし、いや、うまいね、うまい。で、でも、その、おすすめの日本酒みたいなのが手書きで書いてあったやつを片端から4種類ぐらいあって、1種類は売り切れてたんで、はあ、やっぱり、それで、全種類飲んだかな ?3、4種類ぐらい日本酒飲んで、で帰ろっか、みたいな。で、全部注文は、QR コードから、スマホで行ってください、みたいに言われて、そのバイトの女の子から、でももう、やっぱ、もう歩き回ってたんで、お風呂も入ったし、ドーミーンで、もうすぐビール飲みたい。すいません、ビールくださいって言って、妻ジェンファーと二人で、ちょうど団体さんの準備もあって、で、常連的な人か観光客かの一人の客が二組ぐらいカウンターで飲んでるだけ。あとカップルも行って、多分観光客だろうな、みたいなカップルが。もう食事終わりかけみたいな時に入ったんですけど。で、二人で僕と妻ジェニファーが入っていく。で、カウンターでもいいですし、テーブルでもいいですよって言われて、あ、じゃあテーブルするかって、二人だけ、二人がやっと座れるようなちっちゃいマックにあるぐらいのテーブルサイズの二人掛けテーブルみたいな、やつ座って生くださいっつって、で、注文は QR コードでもよろしくね、みたいに言われたんで、はい、っつって、まあ、とりあえず生は作りますから、みたいに言われたんで、まあ安心してって、たら、 二人で。で、僕が生って言ったから、で、生一杯だけ持ってきやがって、びっくり。嘘と思ったんですけど。で、なんかの QR、その、なんかコロナ禍と、そのスマホの、その、何、送信待ちみたいな、弊害っていうか、余計なこと聞かず、もう生って言われて、え、一杯でいいか二杯でいいかとか、当然二杯だろうっていう頭もあるし、あの、お一つでよろしいですかか、最悪聞きゃいいのに、黙って一杯だけ持ってくるみたいな、どうするよみたいになって、びっくりしたなと思って。だから結局、あ、もう一杯、ちょうだいみたいになって、で、すぐ慌ててスマホでまた送信してみたいな。なぁ、嘘と思ったんですけど、こ、ぼ、いや、あれ、大将は大将で忙しそうやしね。わかるやろーって、僕がお店の人だったら多分めちゃめちゃ、なんでそういう振る舞いになるんですか君はみたいな。怒る、今の時代怒らんけど、それはいかんよっていう話をめちゃめちゃ多分言うて聞かせる展開。まあ、新人なのか。でももうちょい分かってそうな女の人と、よく分からなそうな女の人と、あと大将と、あともう一人ぐらい中に厨房にいるかなみたいな感じで。で、意外に、騒がしくなかった。で、団体のテーブルが店の真ん中に8人ぐらい、なんか、同窓会っぽい感じで始まって、そりゃうるさくなるだなと思ったら結構おとなしい。不思議な感じだったっす。あ、そんな騒がんのやみたいな。福岡の感覚やったらもううるさくて飲めんやろうなっていう感覚があったんですけど、まあ、静かに飲めてよかったなと思って。で、それからセブンイレブンでビール買って、あ、違う、その前にもうスーパーでビール買ってたんだ。で、冷蔵庫で冷やしてて、また続きはまた風呂入って、またガンガンビール飲もうみたいな感じにしてたかな、その初日、その、でも、スマホで注文できるんで、すいませんって呼ばんでして、やっぱ店の中が静かですよね。で、すいません、日本酒これ品切れなんで、こっちで取り消し入れときますんで、また新しいの入れてくださいとか。で、もし、会計ももう出てて、で、クレジット決済すれば、レジでお金を払うことなく、もうテーブル座ったまま会計全部終わらせて、そのまま立ち上がってごちそうさんって帰れるっちゅうね。で、慌てて大将がお見送りに来てくれるみたいな感じだったんですけど、レジでお金、そのカードも通さんでいいし、全部スマホでできるっちゅうのはすげえなと思って、酔っ払ってちょっと戸惑いましたけど、もうこんななんや今、と思ってね。びっくりしたけど。で、なんか、あとなんかあれですよね、今のニュース見たけど、僕らの時もそうやったけど、10% とか 8% とか 6% とか手数料引かれてたんですけど、今そのスマホのそのキャッシュレス化に伴い、めちゃめちゃその売り上げから持ってかれるんで、結構きついみたいなニュースを見たことある。今だ、その分上乗せした値段設定を多分大手とかやるんやろうと、個人はその辺大変やろうな、みたいなのも思いつつ、まあ楽しい。島根。で、おばさんもなんか、その何日か後ぐらいで、地震があった日か、四国で、2泊ぐらいで島根行ってたって言ってましたね、出雲大社で。なんか、おー、数日かぶりやったっすけどね。まあでもなんか、よかった。神様に、慣れてないっすけど、なんかでも、現れましたね。いいとこやった。で、めっちゃ天気良かったのが良かったし、で、ちょうど朝日がもう抜群に見える場所の部屋で、思わず動画撮りましたけど、ちょうど6時前ぐらいに起きて、山のとこからこう日が昇ってくるとこずーっともう、まる、ビルがあんまりなくて空が広い感じで日の出が見れて、ずーっと昇ってくるとこ見れたんで、それずーっと動画撮ってましたけど、いやめっちゃもろかったな。はい。で、次は、福岡行きますんで。5月11、12か。男屋、ありますんで。男屋で、ホテルが福岡全然取れんで、高いホテルしか残ってなくて、で、さっきやっと、キャンセル待ちとかもあるんでしょうね。やっと出て、もうしょうがない。天神はもう高くて取れんやったんで、もう、ちょっと今回は中洲の方に撮ったんですけど、歩いて中洲に行けばそれはお得で、タクシーにもし乗って中洲のホテルまで行ってしまえば、天神で徒歩で行けるとこちょっと割高にはなるけど、そっちの方が得やったんじゃないかとも思うけど、歩いて行ければ OK かなっていう感じですね。みたいなね。 とりあえず男屋も、なんか、おつみさんから、まだ決まってないとかって言ったアーティストも決まったみたいで、ポスターができてたんで、もう男屋の X のページも、Facebook のページもあるんかな。立ち上がってたんで、今年も。男屋、5月12日日曜日か。で、パーシーズが出て、桃なしが出て、あと、キュンキュンのリニューっていうのが出るのと、アフリカジャングルが出て、で、あともう一つが、何やったっけ、街の明かりって、これ誰、なんかわからん、街の明かりっていうバンドが出て、なんか、検索すると、普通に街の明かりの話が出てくるので、アーティストで、まあ、バンドとかじゃ、多分ね、だからヤンキーズの、ボーカルの文吉さんが街の明かりって、どっか、その、投稿に引っかかったんで、もしかしたら文吉さんが絡んだ、ユニットかバンドかなのかもしんないですけど、よくわからんですけどね。なので、次はね、次は男屋です。まあ、そんな曲いきたいと思います。いくかな、いきました。さあ、そんな曲です。はい、ビアンコネロでまた僕を見て。
見てた背中は遠くってやけに太い線に憧れた。気がついたら人に囲まれ誰からにも好かれてる。人より少し声がでかくて感動屋さんでいつも熱くって、追いかけてたただがむしゃらにあなたになるって追いかけた。上手に走ればまた褒めてくれるかな。見るもの同じものを好きって感じたい。そうすれば話せるかなって近づくかなって思った。そしたら少しだけで その時は僕だけを見ていて、今そこに向かってるから、今何かに隠れてても、今僕はずっと追いかける、
ビアンコネロでまた僕を見てでございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、ということでお送りしておりますわ。ツイキャスもやっておりますけど、あー、懐かしい。島根やっぱりカニですね。カニか、あ、そうね。カニご飯あったね。カニあったな。でも、スーパー行ったら、すげえカニが、普通にズワイが、すごい安い金額で。なんかスカスカそうやったけど、めちゃめちゃカニが売ってたし、出雲そばをスーパーで普通に、まあ、山口のスーパーで河原そばが売ってるみたいなもんやけど、普通にもうそばが、出雲そばってワンコそばじゃないけど、ちょっと小さめのやつに三段重ねみたいになって出してるお店がほとんどで、そんな感じのやつが売ってましたね。スーパー、一応スーパー見たんですよね。はい。行きましょう。はい、これ、行きます。ハッシュタグ、ね、はい、クリス・ペプラです。ハッシュタグオルネポでございます。X で、ハッシュタグオルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。アポロさん、いただきました。令和6年4月9日配信のアップルポッドキャスト。ありがとうございます。433回ですね。ありがとうございます。さあ、そして次、黒柳りんご、ウィークリー99、99、99に愛子、オルネポ案件でしょって書いてますけど、これだけ、週刊ないないミュージックかなんかのことを多分こうやってやっとるんですけど、オルネポ案件でしょって、そら、こっちそら、もうファンクラブに入ってるんで、もう何に出るか、ラジオの何に出演するか、全部メールが来るので、もう録画してたんですけどね、そんな知らんわけないやろっちゅうね、そう、そういうことっすよ。中やつ、はい。オルネポ案件って、あれプリクラ撮っとったね。プリクラとか撮らんよな。でも今度でもなんかポッドキャスターで集まったらプリクラを撮って原型わからんからそれをアップするっていうの面白いかもしれんね。ただ、おいさんばっかり、まあ、女子が混ざってればまたいいけどね。 おいさんばっかりでは撮りたくないけど、今度だから、今度女子と集まったらプリクラに行こうっていうのもね、ただ近くにあるかどうかわからんけど、プリクラやなって思いました。はい。続きまして、また続いてアポロさん、令和6年4月2日、拝聴のアポロポッドキャストで、オールネポ432回入っております。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、文ガチャですね。何うつきの会、近代文学の夕べ。2週目の今回は、宮沢賢治作、注文の料理店に対する、ライドーさんの感想文会です。果たして、世界の椿ライドは一体何を述べるのでしょうか。かっこオルネポ風ってことも、桜ちゃんが書いとんね、これ、そしたらね。かっこオルネポ風っていう、さすが桜ちゃんでございます。もうね、惚れてまうやろっていうね。世界の椿ライドが、読書感想文。これ、ね、あれよね。さくやちゃんが朗読し、椿ライドが感想文を書くっちゅうやつよね、ありがとうございます。さあ次はアポロさん、ありがとうございます。令和6年3月20日配信のアポロポッドキャストでオールネッポ431回入っています。ありがとうございます。追いついていただきましたね、これでね。1週間お休みした回がありました。ありがとうございます。さあ、続きまして、ケンチさんです。433回&マユーチャレンジ、シャープ30度の拝聴。スキンシップや手のひらの刺激がオキシトシンを出す。自分で片手ずつ手のひらを、手のひらもみでもしておこう。なんちゅう悲しいこと言いますか。ありがとうございます。やっぱ、触れ合いこそオキシトシン。スキンシップ大事っていうことですよね。だからなんとかしてください皆さんね。だから人見知りとか人と会わないとかリモートとか一人ぼっちみたいなんで人と関わらない、まあ、関わらずには生きていけんけど、なるべく関わろうとしない人っていうのは大変でしょうね。関わった時にそれでね、なんだこいつとかっていうその感じになっちゃうとまた辛いでしょうしね。まそう、まあ、楽しいか面白いかの二択でいいと思うんですけどね。まあ僕みたいなことを感覚だとそんなに、やっていけんじゃないかって怒られそうですけどね。ありがとうございます。さあサニトラさんです。オキシトシンチェック10個当てはまりました。死にますか、笑怒りはなくただ虚しくなるのです。いやらしくないリンパマッサージ行くの再開しようかな、けど高いからいけないな。施術法が良いなら疲れのお疲れのバイトもバイトちゃんたちに全然てダメ捕まるわっていうね。これはまたお姉ちゃんたちを触りに行こうとしてますよ、これね。15個中10個もあるの、 すごい環境で生きてるね、やっぱね。まあでも面白がれるように展開してるから辛いこともねいいんでしょうが、すごいね、しかしね、しかしすごいと思いますよ、はあ、長生きしてほしいですけどね、まあ本当奥さんと仲良くしてください。家がきついときついよね、家でするよね。もう離婚した方がいいんじゃないとかなっちゃうよねと思いますけど、はい、ご自愛ください。ありがとうございます。さあ続きましてステディです。2つ続いてるか、426回続きか、あ、最初こっちがいいか。426回聞いた5分、426回だいぶやな、5分27秒。オールネポ聞きながらリッスンの文字起こし見てると本当に面白いからみんなやってほしい。10分24秒。もうオール前座日本が僕と似てる、これおっさん調子乗ってる、反省柱やっとくわらわらの続き、20分15秒。ビリジャン群青緑の70世にカリカリすんなよおっさん。47分15秒。おっさんマーヤさんにぶち下されるぞわら。マユチャレンジ35。アロマの学校サブスク解禁、マユ先生やり手だなということで、まあやり手だな、まあこれはだからね、マーヤ大先生のおぼし飯で、うまいことシステム化し、多分スタート切ったと。だから、眉のやりたいことを形にするには、っていうことですよね。っていうことだと思いますよ。もう何の話か全然、まあ、ビジャングジョ緑のにカリカリするなっていうけど、わからん。多分、もう、 わからんけどね。何やったっけな、この前。まあでもちょいちょいあるんですよ。もうメモればキリがないぐらいなんか。まあ湧き上がらんけね。湧き上がらんのよ、ほんと。もう真顔で訂正するという流れですけどね。これ漫才に、漫才かもしれないですけど。まあね、中古でございます。続きまして、アポロさん、3連投。令和6年3月11日配信のアップルポッドキャスト、オルネポ430回。そして、令和6年3月8日、アップルポッドキャスト特別回。だからこれ、おつみさんのやつか。そしてさらに、3月4日、アップルポッドキャストで、オルネポ429回。すごい、いいが、もうだからもう、この1週間ぐらいで、1週間ちょっとで、4回、5回アポロさん。これでも聞きまくり。すごいね。1、2、3、4、5、6。すごいね。6時間超えですね。ありがとう。もうこれだから、山口から、島根、余裕で行けちゃうぐらい。はぁ、すごいですね。ありがとうございます。さあ以上ですかね。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポスト心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポでポストいただきましたら、私、大変喜びちょぼらんまマンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いやもうなんですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしました。宇宙の中心からお送りしました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第434回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く訳すと、オールネポー。はい、ということでございまして、まあ、今日ね、散歩、花丸の散歩行った時に、オードリーのオールデイズ・ザ・ネッポンって言ったら、日大日光スペシャルやってて、なんか懐かしい、長楽って懐かしい、その町中華の再現して懐かしいとか、どこぞの唐揚げが美味しいとか、あ、いつも食べてたパン屋さんを買ってきて、あ、変わってねとかで喜んでて、めっちゃその高校時代、中学時代のそのいつものやつ懐かしいって、だから僕にそれがあるかって、思うと、もう巻きのうどんの今塾しかないんですよね。だから巻きのうどんの酢うどんとかしわご飯を食べると、高校時代を思い出すか、座敷座ってね。もう今、ごぼう天とかしわになりますけど、ごぼう天絶対つけちゃうけど、あの場所に行って、あの、巻きのうどんだ、あれはただ再現するとかっていう話にならんもんね。なくなったら困るなーって思う、つくづく思いますけどね。はい。ということで。オルネポエンディングテーマ、ワンチュベイビーショートバージョンです。どうぞ。 それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだ
ー、福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。